ということでございまして、
はい、
まああれですね、まあ私ラジコ君はね高校時代から知ってますけど、
そうですね、
今週のアシスタントラジコ君ですが、
はい、よろしくお願いします。
高校時代放送部でね、
はい、
青春ですよね、
高校放送コンテスト、
うわ来たね、
やってたやってた、
勝ったり負けたり、
勝ったり負けたり、
全国行ったり行けなかったり、
そうですね、
でしょ、
はい、
で僕は帰宅部ですわ、
はい、
高校時代は、
うん
うん、だから勝ったり負けたりの経験ないんですよ
なるほどね。
でこの間僕毎年行ってて、夏はその放送部のね NHK のコンテスト、
うん、
で秋は、総合文化祭、
はい、
両方取材行ってるんですよ、うん、行ける限りは。この間も海南ノビノスで、
はい、
秋の、あの高校総合文化祭、
はい、
放送文化部門っていうのがあって、うん、僕行ってたんですよ、
はい、
表彰式、
うん、
式こもごもやなあれ。
そうですね、
あのまあ大体順当なんよ基本的にね、もうあうまいなっていう子がやっぱり、
はい、
あの上位に入ってくるし、うん、でもギリギリの子もいてね、この子とこの子そんなに差ないなっていう子ももちろんいてね、
う
ん
う
ん
う
ん、でも結果として順位はつけやなあかんしさ、
うんう
ん、やっぱり中には、まあ、例えば部員が3人4人いててね、
はい、
やっぱり誰も選ばれない学校っていうのもあんのよね、
うんうんうんう
ん、なんかそういうその選ばれへんかった子はね、
うん、
気になるわけよ、
うんうん、
僕人生としてね、
うんうん、
その子の気持ちがよう分かるわけよ、こっちでわーってなってるね
その、はいはいはい、
部員が多くてさ、
はい、
自分がそんな経験はしたことないわけよ、
あなるほど、ね、
北帰宅部やからさ、
はいはいはいはい、
でこっちの、ね、あの少ない部員で、
はい、
結局選ばれへんかった子らがね、
は
い、ギュッとこう唇噛み締めてもうさっさと帰っていくんよもう当然な
そうです、ね、
さっさともうある僕もその日忙しかったらさっさと帰ってたらもう、うんうん、もうのびのすからもう向こうの方に歩いてる子ってさ、早いな君らと思って、
はいはいはいはい、
そんな見たらやっぱりだって僕なんかもこの仕事も18年やってますけども、
はい、
何の入賞もしたことないからね
あれあれこれなんか賞取ってませんでしたっけ、あれ
何にも取ってない、もうあのね僕ら入って
8連覇ぐらいしてました
ね、 8連覇すごいな僕ら入ってすぐ、
はい、
我々とほぼ年一緒の小川真由アナウンサーが連名賞取ってますよ、
はいはい
ね、尾藤監督の、
はい
ね、美濃島高校、
うん、
それからその何年か経ってからは、うんね、H ディレクターがもう辞めましたけど、
フラワーディレクター、
そうフラワーディレクターがいろいろ番組撮りましたよ、
はい、
であと T ディレクター、
うん、
T デスクね、
はい、
T デスク部長、
はい、
コロナの番組で入賞してますよ、
は
い、ね皆さん何らか賞取ってますよ、アナウンサーの人、うん、アナウンサーの人でアナウンシスト賞とかね、
はいはいはいはい、
そんなありますやん、
うん、
ね僕らあのいろんな活動やってますけども、
はい、
よその局でもね例えば歌謡界の番組コンクール入賞したとか、
はい、
僕らも歌謡界の番組なんか15年以上作ってんねん J ヒッツカウントダウンの時代から作ってるって話や
懐かしい、
あ今の音楽トラネルなんかもう第一回から作ってんねんはっきり言ってな今出したこともないやけど何も入賞してないからそう思うともうその入賞してなかったこの気持ちがね、
はい、
ものすごいよくわかるんですよ、
うんうん、確かに難しいです。
あれは
やっぱりその個人同士の対戦でもある一方で、うん、やっぱその部内の仲間も敵になるわけやから、
そうなんよ、
個人戦なんで、
そうなんよ、
そこもやっぱり難しいところではありますよね、
そのパワーバランスとかね、
うん、
あるじゃないですか、
うん
うん、
僕当時その難しかったなって思うのは、僕まあその3年生2年生も3年生も夏は全国行ったんですけれども、うんうん、3年生はまあ、 あの2年生よりも落ちたんですよ順位的には、
ね、うん、はいはいはいはい、
順位的に落ちて、ああ悔しいなって思ってたんですけれども、まあその全国に行けなかった後輩たちがなんか泣いてる姿を見て、うん、俺はこんなことをしてたらあかんって思って、
う
ん、なんか俺も悔しいけれども、うん、なんか何もっと悔しがってる子らもいてるとか思って、
全国大会に君は行けたわけやからね、
そうそうそう、
行かれへんかった子がいてる
ってことやな、そんなんもあって、おーって、あのすごく複雑な気持ちになったのは覚えてますけどね。
なんかそういうそのなんか複雑さっていうのは、
うん、
あの大会だから僕ら番組はね、やっぱり番組っていうのは単純化するもんなんで、
う
ん、一つの事象を分かりやすくそぎ起こして、
うんうん、
誰が入賞したか誰が入賞できなかったっていうところも最後はそこで行くしかないからさ、
う
ん、その曖昧にどんなことがあったとか、
うん、
複雑なところはもう基本伝えないじゃないですか、
うんうんうん、
だからさらっとした紹介になるんやけど、うんうんうん、なんかこう現場におればおるほどね非常に難しいなって。
そうですね、
うん、それをなんか違った側面で伝えられたらいいのになと思いながら、
連名賞や連名賞
連名賞18年やってるんですよ参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君といろんなことをお話していこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
まあ、さっき勉強嫌いっていう話出たんですけど、
はいはい、
最近本読むもなんか あんまり進まなくなってきて、
あ、ね、
漫画は読むんですけど、
漫画読んではるんですか？
漫画は読むんやけども、うん、まあ漫画読むもそのあれずっと買い溜めてるやつは単行本で買うんですけど、うんうんうん、ていうか基本的に漫画は単行本で買いたい人なんですけど、
あ、週刊誌じゃなくて、
あ、そう、あの今ネットでも見れるじゃないですか。
ああ、そう、いやじゃないですか、どれ、ネットで漫画ら見たことない、
見れるんですよ。
あ、そうか、まあ、エロ漫画ちょっと見たことあるけどね。
ああ、そういう感じ、そう、一緒一緒一緒で、ネットでも見れるんやけども、うん、あの基本紙で欲しいなって思ってる人で、はいはい、うん、まあ紙で家に置いときたいっていうのもあるんですけど、まあ、あの最終的に売れるじゃないですか、やっぱりその古本とかで売ろうと思ったら売れるから、
まあね、
うん、あのデジタルで買ってしまうとやっぱ1円にもならへんので、
そう、まあそれは残らへんよね、手元にね、
そうそうそう、う
ん、
っていうのもあって最近、紙派やったんですよ、うん、
はい、紙派でね。
ただそれでもやっぱり最近あのもうデジタルでいいかなって思ってデジタルで買うことも増えてきた昨今、
はいはい、
久しぶりに本を買いまして、
はあはあ、
しかも、うん、そのラジオに関する本を買いまして、
ラジオに関
する
最近あったかなんか ABC の本出たとか言ってね、河野虎太郎先生が言ってましたけど、そう、
河野虎太郎先生の X でね、僕もよく見てるんですけれども、まあ、1個がまあ、おなじみのラジオ番組表、
あ、毎年今年も出た、なんかこの間も会社の机の上に置いてたけど、どうせ俺出てないからええわと思って
まあね、
うん、
昔ずっと買ってたんですけども、
僕も買ってたよ、
最近ご無沙汰になってまして、
ええ、
これなんか、いや、で久しぶりに買って思いますけど、ええ、面白いですよねラジオ番組表って、まあ、なんかこのタイムテーブルをチラチラ見てるだけで、
そうやねまあいや、だから重要な参考資料なんですよ、うん、今時確かにネットがあればあの各局の、ね、番組表ぐらいダウンロードできるんやけど、はい、うん、それをやっぱりいちいちダウンロードするの邪魔くさいやんか、うん、一応もう一瞬でパララッとめくれるから、
そう、
分かりやすくていいと思いますよ。
最近そのまあだから昔ほんまにラジオを四六時中聞いてた頃は、うん、毎回買ってて、ほんでこんな番組あるんやとか思って、うんうん、見てたんですけれども、ね、ちょっと久しぶりに見て思うのが、うん、最近ね僕あの JFN の動向が気になってて、JFN ってまあ、いろいろ系列局いっぱいあるじゃないですか、
ね、例えば関西だったらキス FM とか、
そうそうそう、
滋賀の E レディオE ラジオ、うん、で FM 徳島、
FM 大阪は抜くんや、
あ忘れてた、
港町、
あ、そうメインのね、
そう、
うん、港町
であって、
リバプ
レイス、ね、JFN って8時から8時20分と、うんうん、午前8時から8時20分と、うん、午前11時から11時半っていうのだけは、まあ、基本全国ネットしてないところもありますけど、ね、
はいはい、
それ以外のところは、まあ、基本各局独自の編成になってて、
はい、
でそれプラス JFN っていう、まあ、その番組制作会社の役割もあるから、
はいはい、
朝昼夜、まあ、平日中心に
番組供給してるんですよね、
そうそうそう、
ね、
生番組を供給してて、
午後聞いてるんでしょ
う、え、
午後聞いてるんでしょ、聞いてないか、仕事か、
仕事、
あ、
仕事、あの休みの日レコレール聞くけど、
元802のね
そうです、木戸ゆめさんが
出てます、
この春からかな、
うん、
あのやってて、
やっぱり可愛いですね、
やっぱ可愛いですいや僕はあの木戸ゆめちゃんのインスタも X もずっとフォローしてるんですけども、やっぱ可愛いなって思って、
そうですよ、僕もそう思います、
そう、
うん、
なんかいやママになってやっぱそのなんか、ね、大人な感じもあるのあるんですけど、やっぱでも可愛いなって思って、
ね、
あの、うん、その番組やり始めてからその番組の写真もそんなにご本人の画像込みで上げてくれるようになったんで、特に最近木戸ゆめちゃんのその近況を知れることができる、
ね、
前まではねあの子供のお話ばっかりやったんですけども、
あ、そうかそうか、うん、
最近はちょっと近況も知れるんで、
ね、
やっぱ嬉しいな、
関西のラジオファンは結構静かに注目する人多いと思います
ね、やっぱり、そうそうそ
う、
そう、ほんでそうレコレールもねたまに聞いてるんですけども、うん、そのレコレールもだからそのJFN が供給している、うん、JF している番組で、まあ、地方局にネットしてるわけですけども、
そうですね、
そのネットの仕方もその月金でネットしてるところもあれば月火水だけやってたりとか後半1時間だけ撮ってたりとか結構バラバラなんですよねやっぱりね、
なるほど、
そういうなんかまあテレビとかでもそういうのはありますけども、テレビよりもなんかもっと複雑な感じでやってるなっていう感じがすごく最近なんか面白いなと思って、
それ多分その辺詳しい人いて、いわゆる JFN の B ラインって言われるやつでしょ、
そうそうそうそう、
そこの動向に詳しい人はいてるんでしょうね、河合くん詳しいで結構、
あ、そうか、あの人 JFN マニアです
もんね、あの人 JFN っていうニュース読みたいって
う
ちにおった時から言ってた
あれを聞いて僕も一時期なんかその JFN ニュースばっかり聞いてた時期もありましたけど
彼でも JFN ニュース一時やってたからね
らしいですね、うん、そう僕結局なんか聞いたんですけどあのお目にあの河合さんの時には当たらんかった
そうそうほんでこの間ねあの龍神村 の、
はい、
あの関西実業団駅伝の実況、
はいはい、
まあ彼があれ担当してもう何年かなると思うんですけどす、ね、今までずっと話だけ聞いてたもの、うんうん、今一回も聞いたことなかった
ので、はいはいはい、
今回初めて子供が先週も言いましたけど、
はい、
あの旅行行かなかったんで、うんうん、家にいてたでしょ、うん、見てたんですよ朝から、
はい、
面白かったですね。
あ、そうなんですね。
で結構知ってる企業が出てくるんですよ、
はいはいはい、
関西の実業団なんで大阪ガスとか、うんうんまあ、有名なのはね SG ホールディングスや佐川急便さんが、はいはいはいまあ、有名なんですけど NTT 西日本さんとか、うん大阪府警とか、
はいはい、
大阪市役所とか、うん、そういうその関西に住んでると馴染み深い企業が結構実業団やから、
うんうん、
でそれを見てるだけでなんか楽しいやん、
うんうん、
で景色もあ知ってる知ってるあここは行政局知ってる知ってるって
そうですよね、う
ん、なんかこの景色知ってる知ってるっていう景色 が、
うん、景色が出てくるから
ね、結構出てくるから、うんうん、なんかそれだけでねすごい見てて面白いというか、うんうん、いい駅伝大会やなと思って、はい、来年ちょっとリアルに見に行きたいなとい
いですね
うん良かったですよでその可愛くのことはどうでもいい
何の話してたの、そうそうそう JFN そうだから B ラインも、うん、のもちょっと注目最近してるんで、
はいはいはい、
そういうのもなんかチラチラ見てるとそういう目線で見てもやっぱり面白いなと思って
そうです、ね、
ラジオ番組表の良さをちょっと最近改めて感じている昨今でございますが、
まあ、もう一冊本買ってんじゃないですか
見てくださいそう、はい、もう一冊ね昭和50年男
昭和50年僕58年生まれです
じゃあ
それ入ってない8
ターゲットですね
ターゲットな俺も
多分昭和50年男でいや僕もこれ初めて買ったんですけど
何なんそれ何なん昭和50年男
昭和50年生ま50年代生まれの男性に向けた本
ほう
雑誌
なるほど、
本体900円
安いんだか高いんだか
で、うん、今回なんで買ったかと言いますとサブタイトルが FM ラジオが俺たちの青春 BGM っていうサブタイトルになってまして
なるほど
赤坂康彦、小林克也、ピストン西澤、伊藤清則、田村由美、佐藤筑前、秀島文香。
ああ、90年代って感じやな。
そう、うん。っていうラジオ DJ の方々が出てるやつでして、
はいはいはいはい、
でまあこの雑誌を知ったのがあのヒロ T さん、ヒロ寺大さんの X やったかな、ブログやったかな。
う
ん、
俺も出てるぞって。
そうそうそう、出てるぞって書いてたんで買ってみたんですけども。
はいはいはい結構インタビュー結構濃密にあるやん
そうそうそうそ う, そう結構いろんな人 の, あのさっき言った以外にもジョン・カビラさんだったりとか、
はいはいは
い、いろんな方 の, あのほんで FM ステーションっていう、うん、
あ
の
雑誌あったね
の編集長なのかな、
はいはい、
立ち上げた人なのかな、うん、の、インタビューも結構長いと載ってまして
FM ファン必見やな
そう結構面白かったです最初ヒロ T さんのページだけ読むつもりやったんですけども、
うんうんうんうん、
それ以外にも結構その赤坂さんとかの話も面白いなと思って、うん、やっぱりそのラジオのレジェンドとしての認識はあるんですけども、うんうんうん、実際どんなことを知ってたかっていうのは正直世代じゃないんで
そうや、ね、
あんまり知らんところもあったんで、うんはいはいはい、そういう意味でもなんか改めて知れてよかったなって思います
もうな昭和50年でしょだから僕よりは、まあ、昭和50年として、まあ、寺門さんぐらいかな
ああそっかそれぐらい放送的に言うとそれぐらいの世代ですね、
うん、だからもう90年代まだまだラジオ文化熱かった、
うん
まあ、今も熱いんですけどもまた熱さが違う熱さがあった時のね
そうほんでそこでその赤坂さんがこの中で言ってたのが、
うん、
まあ今、まあ、昔は、
うん
まあ、ラジオでみんなで聴いてたこの曲っていうのが、
はいはいはい、
今はみんながもうほとんどスマートフォンとかで、まあ、イヤホンで聴いてるから
そう、ね、
だからその昔はみんなが好きな曲をやったんですけども、うん、今は俺の私の好きな曲っていうのが巷に溢れてしまってるから、うんうん、やっぱり国民的ヒットが生まれにくくなってるんじゃないかという話があって、
ね、
確かにそれはそうやなと思って
そうです、ね、
結局あの TikTok とかでバズってるとしても
TikTok とかでバズってる言ってみたいなTikTok とかでバズってるすごいワードが出てきたおじさんは使ったことないそんな TikTok やっぱり会議とかでなんか今落ちるかしらないけど企画会議みたいな、はいはい、いや今さ TikTok とかでバズってんだよこの人起用しないとダメだよいけてないよっていうそういう会議やな
会議でそんなこと言ってる人嫌やわ
でも放送局はそういう俺そういうとこやと思って会社入ってきたのに誰もその話してないから みんな流行についていかれへん人ばっかりや
おかしいな
全員がついていけてない1から100までついていけてないから
つらいつらい
つらいつらい
そうっていう話とかもあって結構なんかそう面白い話がいっぱいあったんで、
うん、
ぜひともラジオファンの皆さんには呼んでいただきたいなと思って
なるほどね
もう一個あったのがそのヒロ T さんが、うん、書いてるのが、まあ、ヒロ T さん今 数年前に FM 心の DJ も引退しまして、まあ、DJ 業からは一歩を引いてるわけですけど、
うん、はいはい、そうよね。
なんか特番とかにはねたまに出てきたりもしてるわけですけれども、うん、その時に、4年前かなにラジオの現場を離れる時に後輩たちに言ったのが、まあ、ラジオは音声コンテンツではなく、うん、ヒューマンメディアであるということを忘れずにしてくれ、
なるほど、なるほど、
いう話を、これ多分ねどっかでも書いてたような気がするんですけれども、改めて聞いて、まあ、確かにそうだな。ただ声を聞くだけじゃなくて、その声、ラジオマイクの向こうにどんな人がいるんかっていうのを感じながらやっぱりリスナーとしても聞いてるし、それがあるからこそね、そのパーソナリティ DJ の人のことをどんどん知っていけばいくほど、やっぱりラジオ番組って面白くなっていくと思うし、そういうなんか時間のかかるメディアコミュニケーション方法やと思うんで、うん、そういうところをね改めて注目されればまたいいかなと、
なるほどね、
思いました。
だから僕らの番組人気なんやな。これヒューマンがパッとせんから、これヒューマンがいまいちやからやっぱりこの番組人気ないんや。
どんどん掘り下げれば掘り下げるほどパッとせん、
パッと浅い浅いよ薄いよってなって全然人気ないんや
それはあるかもしれない、
つくづく思いますね、
はいはい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
深刻、
深刻、
深刻経営じゃないです、深刻ね。この話前もしたんですけどね、
はい、
毎年箱ティッシュを送ってくださっていた北島音楽事務所さんが、
音
体北島三郎先生がですね、去年いよいよティッシュをくれなくなって、
はい、
最後のティッシュでした、
うん、はい、
で、僕はこのティッシュを、スタジオに分配する作業を10年ぐらい担当してたんですけども、
はいはい、
だから誰も勝手に使えへんようにちゃんと分からんところに隠して、うんうん、
はい、
でスタジオで減ってきたら足していくっていう作業を10年弱やってたんですけど、
はい、
いよいよ最後のティッシュをもう使い切ろうとしていまして、うん、
あらまあ、
だから今スタジオにティッシュがないんです
そのティッシュしか置いたらダメなんですか。いや、北島先生のティッシュしか置いたらダメなんですか。ダメじゃ
ないけどスタジオのティッシュ予算はないんですよ
なるほどね、
うん、会社でティッシュを買うという発想がない。
あ、
和歌山放送見てください、スタジオティッシュありますか。
ないですね。
前なんかトイレットペーパー置き場所だってましたよ昔この会社B スタもサンスタもトイレットペーパーがデヨーンと置いてあったよ、
はいはいはい、
汚い間鼻かんだしてたんですよ、
ね、なるほどね。
でもそれもおかしな話やし、
はい、
でティッシュをね、
うん、
今もうないんで、
うん、
ティッシュを買わなあかん、
うん、
僕はこの10年ぐらいで初めて直面する事態、
はい、
ティッシュを買わないという
大問題や。
予算もないし、
はい、
どうしたらいいんかなと、
うんうん、
まあ、悩んでますあのね5個入りパックを、
はい、
北島音楽事務所さんから毎年ね6個、
うん、
だから30箱、
うんうんうん、
毎年年末に送られてきてるんで、
はいはいはい、
それで大体1年弱、
あ、そんな持つんですね。
持ってた、
はいはいはい、
そんなスタジオティッシュ使えへんから、
うんうんうんうん、
昔デヴァさんガバガバ使ってたんやけど、
うん、
デヴァさんそんな使えたらね自分の持ってきてください言うて今自分の持ってきてはるんで
そうなんですね、うん、
だから、ティッシュをこれから買っていかないといけない、
うん、
今日大人のラジオの収録あったんですけどね、
はい、
ティッシュをマスクティッシュを引いた上にマスクを置くっていう流れがあるんですよ。
なるほどなるほど。
ティッシュがなくなってきたんですよ。
お、危ない危ない危ない、
はい、次のティッシュなんか安いティッシュ屋さん知らん。前僕ね出演者に渡すお茶をね、
はい、
安いお茶を探して、
うん、
放送してましたけど、
うん、
次はティッシュですわ。
ティッシュ
一流メーカー品でお願いしますよ。何このティッシュっていうのはダメ、ちゃんとしたみんなが知ってるメーカー品、
そのスーパーのプライベートブランドとかやったらあかんわけですね。
まあええかな
どこがいいですか、
ね、あれ宅急便で送ってくれるのかな、あれアスクルみたいなやつでも
送ってくれるでしょ
う。
あれは
御社ではどうされてるんですかティッシュは。
弊社では、
ええ、
弊社では、ええ、ホームセンターにまとめて買いに行き
ます、ね、総務担当者が、
はい、
へ
え、なんかの買い物のついでにちょっとティッシュ少なくなってきたぞってなったら
結構かさばるでしょティッシュって。でも
結構ねかさばりますよね。
あ、じゃあ僕も、はい、ホームセンターに買いに行きたいと思います。
はい、
譲りました、
譲りました。
チャンネル権。
お、
僕ねこの番組でよく境大の有力民放局の話とかしてるじゃないですか、
はいはい、
うん、で僕それって、まあ、ずっと見てるわけじゃなくて、
はい、
毎週必ず見てる番組が1個あったんですよ。
お、
それが毎週金曜日の、ワクワク編集部、
うん、
毎週見てたんですよ僕、
はいはい、
もう何年間も、
うん、
多分第1回から見てると思うんですよ
、はい、
ずっとね、
はい、
見てたんですけどここに来てそれが頓挫してて
サッピョン出てないからですか。
違いますよ。
あ、まあ、違うんや。
じゃあもちろんサッピョンも今代わり誰か言ってんのかな。
今もう最近ちゃんと見れてないんですけど。
というのはね、うん、この前ちょっと言ったその銭天堂、
はいはいはいはい、
NHK 教育テレビ E テレで、はい、その子供向けアニメの15分番組、
うん、
銭天堂っていうのがあるんですよ、
はいはい、
それが、うん、5時45分とかちょうどそのワクワク編集部と被ってんのよ。
ほうほうほうほう。
で銭天堂取らなあかんから僕のワクワク編集部も取られへん。
なるほどね。
でもう僕は子供にチャンネル権を譲って、うん、そのハードディスクのね、うん、レコーダーの録画権を譲って、うん、僕はもう今若く編集部は先月ぐらいから全く見てない。
あら、まあ、
僕はねあのあれなんですよ、見習い編集部員のね、
はい、
湯川愛理ちゃんがあのガーデナーズジャパンでね、
はいはいはい、
ガーデニングしてんのみんなが好きなんよ俺は。
そっちか。
愛理ちゃんがね、あの子昔ワイラ出たことあんねん。
はいはいはい、
かわいいんや。
そうなんです、ね、
そうなんよ。お、あの子や、昔ワイラ出たことある、あの子やと思って、ドキドキしながら見てって。でももうそのガーデニングのコーナーも見られへんし、うん、あと琵琶湖放送と、
はい、
境大二六民放と、うん、あと三重テレビかな、
はい、
各局共同制作のなんか持ち回り番組、 あと岐阜放送か、
うん、
あって、その中で三重テレビに忍者友之助っていうのがいてるんですよ、
はいはい、
あの伊賀忍者アシュラのね、
うんうん、
僕ら去年忍者直で見に行って、
はい、
伊賀忍者友之助の忍者も見てきたんですよ。
お
で、それ以来ずっと子供と楽しく月1、
はい、
あれ第1週が友之助な三重テレビ分なんですけど、
へーへーへ
ー、それ毎月楽しく見てたんですけど、はい、それももう見てないんです。
もう全部E テレに取られてしまって、
僕今何の楽しみもないです。唯一楽しみにしてた週1回のワクワク編集部すらもう見られない。
残念やな。
残念にも程がありますよ。
残念ですね。
どうしようもないですよ、
ね、
うん、
うち見に行きます。
ほんまや、取っといて代わりに。でもそこまでして見る、やっぱあれは家でふと帰ってきて疲れて、もう誰も寝静まった後とかね、
うん、
あるいは土曜日、うん、一息ついてね、
う
ん、あ、こんな告知やってるわとかね、
うんうん、
それが今見られないんで非常に残念ですね、
はい、残念ですね。それは
いつになったらその僕のチャンネル権が返ってくるのか。銭天堂ブームが子供の中 で、
ね、
いつ終わるのかがね。
銭天堂に移動してもらうしかないですよね。そう、もうね、
銭天堂移動してほしいですよ、
ね、
なんとかしてね、
うん、
お願いしたいですね、
はい、
今週はこの辺で、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
エンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはアドでオールナイトレディオです。
はい、
お便りいただいてます。
はい、
毎週一点集中の話題面白を拝聴しております。奥日高でラジコでね、お久しぶりです。まくれのおいやんです。
お久しぶりです。
そろそろ道路が凍結する時節、そこいらでまくれた話題があふれることでしょうね。さて、私右目玉の不調でしばらくメールからも遠ざかっておりました。
はいはい、
家に父親が植えたブルーベリーがあったのを思い出し、今年は自分の目玉のためにこれを摂取しようと考えました。
はい、
毎年実がなっていましたが、ずっと野鳥の餌でありました。
うんうん、
今年こそはと鳥よけにネットを張っておきましたら、
はい、
なんとヒヨドリの子供が2羽ネットに巻きついていたのです。成長すれば賢いヒヨドリのことですから、ネットは近寄れば危険だと分かるのでしょうが、
はいはい、
添付写真の通りまだくるくる目玉のくちばしの黄色い子供です。
うん、1
羽は全身にネットが絡み、すでに冷たくなっていました。暴れる小鳥をつかみ、取りかかった娘さんにハサミを取ってもらい、
うんうん、
ネットを切って離してやりました。
はい、
キョトンとしていましたが、やがてチビチビ飛んで、やがてどこかに飛び去りました。
うんうん、
遺体は椿の木の下に埋めました。
うん、
ネットは外し切り刻んで捨てました。半分いいことをし、半分悪事を働きました。九段の娘さんが去り際に言った言葉は、おいやん、近所では冷酷非常な男やと評判やけど、案外ええとこあるんやな、でした。天地茂さんを思い出しました。なんやねんそれ。秋になりブルーベリーは黒く熟しましたので、
はい、
一皿分だけヒヨドリたちと分け合って収穫しました。うん、食べました。甘くて酸っぱくて、いかにも目玉に効果がありそうな味でした。以上、裏日高ニュースでありますというね。何の話やねんこれ。長い長い長いわねえ。まあいいことしたと。
そうですね、
和歌山放送でもこんなことあってね。
おい、
この間は和歌山放送の玄関の下で鳥が一匹にゃってなってて、
はいはいはい、
どうしたんですかどうしたんですかって言ったら、うん、あの和歌山放送の玄関ってガラス張りになってるんですけど、そこにね、はい、いきなりもうなんかカラスビャーンって飛んできて、ベターンって当たって、
うんうんうん、
ちょっとくさってなったんですけど、うん、その後復活して飛んでいった
そうです。ああ、よかったですよかったです。
もうちょっとで会社の前で玄関でね、カラスが死ぬところで
した。危ない危ない危ない、
はい、それぐらいおばちゃんがピカピカに磨いてくれてるってことですね。
そうですね、
はい。まあ、そんなね、季節の話題も織り交ぜながら、
はい、
次あのラジコさんが和歌山放送来た時には、
うん、
もうあのミュージックソン、
そうですね、
直前なんで、
うん、
このラシコあれ連動企画があるのかどうか、
交互期待
ということで。交互期待、いや、ないでしょう、分かりませんけどね。、はい、楽しみにしたいと思います。はい、ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。